皆様いかがお過ごしですか？ミカラジオの時間です。私はパーソナリティのミカと申します。当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組です。なお、この番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれません。ご了承の上お聞きいただきますようお願い申し上げます。本日のトークテーマは2本立てです。まず最初のトークテーマはこちら、お知らせお詫びでございます。第30回にてゲスト会はですね、7月21日火曜日の18時から5日間連続とご案内をしたのですが、大変申し訳ございません。こちらのゲスト会ですが、私がですね少し早く告知を出してしまった都合上ですね、番組側の事情により配信を延期いたします。ゲスト様からですねご了承をいただいておりまして、来月8月以降の配信予定となります。また延期に伴いまして、5日間連続ではなく一つに音声をまとめまして1本の音声にして配信をさせていただく予定でございます。ゲストさん、楽しみにしてくださった皆様、申し訳ございませんでした。以上が一つ目のトークテーマ、お知らせお詫びでございました。2本目のトークテーマはこちら、来月8月11日にオンエアとなります私の好きな映画がございまして、日テレのですね映画天国という枠にてストップモーションアニメーションが放映されるので、ちょっとそちらの作品のご紹介をさせていただきたいと思います。放送の時間なんですが、8月11日深夜1時59分から3時59分月曜深夜に映画天国という枠の中で久保日本の弦の秘密という作品が放映されます。こちらは2016年アメリカで制作された作品でして、監督はトラビス・ナイト。2018年にバンブルビーという、作品で実写、監督もされていらっしゃいます。またキャストはですねアート・パーキンソン、シャーリーズ・セロン、マシュー・マコノヒー、レイフ・ファインズ、ルーニー・マーラという超豪華声優陣でございます。どんなお話かというと、あらすじなんですが、三味線の音色で折り紙に命を与え意のままに操るという不思議な力を持つ少年久保。幼い頃闇の魔力を持つ祖父に狙われ、久保を助けようとした父親は命を落とした。その時片目を奪われた久保は最果ての地まで逃れ母と暮らしていたが、さらなる闇の資格によって母さえもなくしてしまう。久保の敵を討つ旅に出た久保は、道中出会った面倒見のいい猿と、ノリは軽いが弓の名士のクワガタという仲間を得る。やがて自身が執拗に狙われる理由が、最愛の母がかつて犯した悲しい罪にあることを知り、かつて母と父に何があったのか、三味線に隠された秘密とは、祖父である月の帝と対峙した時全ては明らかとなるというのがあらすじなんですが、こちらがですねストップモーションアニメで非常に有名なライカという会社さんが作っておりまして、せっかくなんでライカのですね説明の方もさせていただこうと思います。このライカというと、皆さんがですねもしかしたらご存知かなという作品でお伝えしますと、2005年ですかね、ティム・バートンのコープス・ブライドという作品ございましたね。あちらもストップモーションアニメーションだったんですが、あの制作に関わっていた会社さんでして、2007年にライカとしての第1弾の長編映画として、コララインとボタンの魔女という作品を公開しております。でこちらはですね日本でも公開を確かされたはずです。私はそうですね公開されました。で私はですねとても興味があったので見ています。でこちらもですねとても面白かったんですが、ちょっとですね雲が苦手な人は見ない方がいいかもしれないというネタバレだけ一つお伝えしておきます。でですね、コララインとボタンの魔女の話をしてしまうとまた話が長くなってしまうので、ここら辺に切り上げまして、ただこの作品というのはですねアニー賞で作品賞を含む8部門にノミネートされ、ゴールデングローブ賞アニメ映画賞にもノミネートされたということでですね、非常に名をさらに上げまして、その後2012年にパラノーマンブライス・ホローの謎、2014年にボックストロールという作品を出したのですが、確かに私の記憶が間違っていなければ、この作品たちはですね日本では上映をされなくってビデオスルーされたかと思います。でですね、2016年に4作目の長編映画として今回ご紹介いたします久保日本の弦の秘密というものが公開をされました。で第89回アカデミー賞長編アニメーション賞アニメ賞と視覚効果賞にノミネートされた ですね。で、英語科アカデミー賞のアニメ映画賞受賞をされています。まあ、他にですね、ゴールデングローブ賞のアニメ映画賞にノミネートされたり、アニー賞ですね、では、10部門にノミネートされ、キャラクターアニメーション賞と美術賞、編集賞を受賞されているという作品なんですが、ちょっとね、なんでライカの説明をさせていただきたいかというと、私ですね、非常に幸運なことに、ライカで実際に使われた人形というのを手に取って触ったことがあるんですよ。あるんですよ、私は。そういう経験があるんです、たまたま。で、なんでそういうことができたかっていうと、こちら毎年ですね、開催されている東京アニメアワードフェスティバルというのがありまして、当時ですね、東京アニメアワードフェスティバル2015というのが3月19日から23日まで東宝シネマズ日本橋で行われたんですね。で、私たまたまその時参加しておりまして、で、まあ、実際の展示としてはですね、映画館のロビーで実際に撮影に使われたボックストロールの人形とかも見ることができたんですが、こちらですね、マスタークラスっていう名前だったか、ちょっと名称忘れてしまったんですけど、実際にライカのスタジオからですね、実際に働かれてる方がいらっしゃって、ライカスタジオの説明とどういう風に撮影をされてるかって説明をしていただくというものに参加させていただいたんですね。ただこちらは有料だったので、あんまり情報出しませんけれども、その中でですね、コララインとボタンの魔女で使われたコララインの顔ですね、本当に私の第二関節ぐらいの大きさなんですよ。後でツイッターの方に写真は載せるんですけれども、で、もうちょっと表情を変えるために、ちょっと鼻から上のところがですね、パカッと上下に分かれるようになっていたりですとか、そういったものも触らせていただいてですね、ちょっと固めなんですよ。で、裏側を見ると、番号が振ってあったりですとか、あと本当にもう一つ一つの、ボックストロールですとか、そういったものでもですね、使われた人形をですね、私のはですね、実際に触らせていただいて、パラパラもあったかな。で、その体、実際に稼働する体っていうのは、どういったものなのかっていうのもですね、触らせていただいて、そちらはですね、本当に金属みたいな、金属の細い金属でですね、もうパーツが分かれていて、ただ動かすだけっていうようなものの、本当に、体の動かすため、稼働がどんな風になってるかというのも触らせていただいたので、非常にですね、私にとっては遠いんですけど、遠い会社さんなんですけど、記憶の中では、何でしょう、身近ではないんですが、なんていうんだろう、親しみを感じるスタジオさんでして、非常に大盤振る舞いをしていただきまして、いろんなですね、顔のパーツを、それぞれ笑った時はこういう顔だよ、ちょっと困った時はこういう顔だよっていうパーツをですね、全部見せてくださるという会社さんで、非常に太っ腹な、スタジオさんなんですね。で、非常に説明もですね、当時分かりやすかった記憶がございます。ただこれ以上はですね、ちょっとご紹介はいたしませんが、そんなですね、会社さんなんですよ。で、またちょっと話を元に戻しまして、東京アニメアワードフェスティバルっていうのを、アワードフェスティバルの方ですね、こちら結構ですね、フランス、本当日本でまだ上映されてない作品ですとか、いち早く公開といいますか、フェスティバルの中でですね、見ることができるので、もしですね、当番組をお聞きの方で、いや実は最近海外アニメーション気になってきてるんだよねっていう方がいらっしゃいましたら、おそらく来年も、このご時世どういう状況になってるかわからないんですが、おそらくまたされると思うので、ぜひですね、ご興味のある方はですね、東京アニメアワードフェスティバル、チェックをしてみてください。で、話を元に戻しまして、クボ日本の弦の秘密なんですが、こちらですね、私何度もですね、ロシア編選挙の時もちょっと行ったんですけど、旅をしたりとか、そのなんか仲間内でちょっと疑似的な、師弟関係や疑似的な家族関係みたいに描かれるものに非常に弱くてですね、この雲も漏れなくそのですね、シーンがあるんですよ。なので、もしそういったものも非常に好きだっていう方はですね、ぜひ見ていただきたいというのと、この舞台というのがですね、実は日本が舞台になってるんですよ。で、クボって名前なので、KUBO でクボなんですけれども、ぜひですね、見ていただきたいんですが、これね、あんまり本当にこの作品もちょっと説明が難しくて、先ほどのあらすじ以上言ってしまうと、ね、あ、こういう作品なんだっていうふうに思い込みといいますか、先入観あまり与えずにですね、見ていただきたいので、ぜひご興味のある方、せっかくですね、地上波で流れますので、 見ていただけたらなと思います。サブスクとかでもですね、確か久保は、放映がさ見ることはできたと思うんですけれども、もしなかなかですね、そのネットフリックスですとか、まあ、そういったものにご加入でない方はですね、この機会にいかがでしょうか。で、まあ、さらっとですね、まあ、どういった素晴らしさがあるかというのをご紹介するんですが、こちらですね、もう本当に、先ほど申し上げたその人形なんですけれども、カラープリンターで作られた人形を使用されてたりとかするんですね。で、本編がですね102分なんですけれども、そのこのですね102分の映画を作るために約94週時間をかけて、その作業時間は1149,015時間だそうなんですよ。もう一回お伝えしますね。1,149,015時間です。もうちょっと途方もない時間ですね、費やして制作されたものです。やはりストップモーションアニメーションといいますと、やっぱり一コマ一コマ少しずつ、人形もそうですし、セットだとかを移動させなければいけないので、1時間でねできるコマ数も少ないですし、1週間で制作される尺の平均というのはなんと 3.31秒ほどだそうですよ。しかもその久保主人公のですね、彼の表情というのはそれぞれのパーツをですねはめ替えることでですね4800万通りを可能としているということで、ただ逆に考えてみてください。102分の中でこの4800万通りが漏れなく見れるんですよ。いや本当に表情豊かなんです。本当に、ね、私初め映画館で新宿のバルトナインで見たんですよ。でここで見たの理由がありまして、ロビーで確かですね、当時久保の実際に使われたフィギュアといいますか、その人形が見ることができたんですよ。設置されたんです。確かねバルトナインだと思うんですけど、それが見たくてそこに行ってですね見たんですが、もう見た時にこれ全編 CC じゃないのって思うぐらいのに、もうこれをストップモーションアニメで描けるってやっぱりライカってすごいみたいな思ったんですよ。なのでもうそのねライカのそのアワード東京アニメアワードフェスティバル2015でも事前にですねその人形とか見てたから、より一層ねあの人形たちが、まあで私が見た人形というのは、まあ、コララインですとか、まあ、ちょっと違う他作品を見ていたにしてもよ、ああいう人形たちがおおみたいな、もう私は大変興奮しまして、まあ、作品の中身もですね非常に素晴らしいので、ただ言ってしまうとネタバレをしてしまうと、作品をねちょっとね楽しみづらいかなと思いましたので、今回もネタバレをしません。できる限りもうこれ以上ネタバレをしません。ただ本当に素晴らしいですし、あこのシーンのこれってこの昔なんかにこれって日本のあの絵じゃないみたいなシーンが出てきたりですとか、非常にですねこれはみたいなシーンがたくさん出てきますので、もう私のこのこれはっていうのでですね、ぜひ察してください。本当に察してなんて言うなんて本当におこがましい話ではあるんですが、見てください。見てください。もしですね、日テレさん、映画天国さんが映る方はぜひですね、再度ご案内を申し上げますが、8月11日、1時59分から3時59分、月曜深夜です。皆さん繰り返します。月曜の深夜ですから、取り間違えないようにしてくださいね。久保。アルファベットで KUBO スラッシュにカタカナで久保で、その後は漢字で2本の弦、鶴という字ですね、の秘密、こちらも漢字です。いいですか、再度申し上げますよ。8月11日深夜1時59分から3時59分月曜深夜に、日テレの映画天国内で久保2本の弦の秘密が放映されます。こちらねもう本当にグッときて、ちなみに私はねシャーリーズ・セロン演じる猿がとっても好きです。猿と思いながら見てます。ぜひ皆さんもですね見てですね猿ってなっていただけたらと思いますし、また、ね、人によってやっぱりクワガタってなる方もいらっしゃると思うんですよ。見ればわかる、クワガタってなりますから見ればわかりますし、あとねその久保のね久保の優しさですとかも 見てくださいよ、見てくださいよ、ぜひぜひ見てくださいよということで、以上がトークテーマ2本目の、私の大好きな、久保日本の弦の秘密でした。こちら8月11日を過ぎてですね、ちょっと私の、時間の都合とですね、場合によってはネタバレ会もやろうかな、どうしようかな、皆さん見られるかな、どうかなというふうに思っております。以上がですね、2本目のトークテーマでございました。エンディングです。この度はですね、私の早すぎるですねご案内により、皆様にご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。なんかやってしまったと思いましてね、もうよくね、小さい頃から怒られたことを思い出しましたね。落ち着いて、落ち着いて、焦らないでっていうのをね、よく小さい頃からですね、親ですとか学校の先生とかにですね、よく言われてですね、旦那さんとかにもですね、たまにね、いや大丈夫だから、みかちゃん大丈夫だから、落ち着いて、慌てないで、ゆっくり考えてみたいなことをですね、よく言われたのをですね、今回思い出しました。ちょっと本当にですね、告知をするときはですね、重々気をつけなければいけないなというふうにね、今回思いました。本当に申し訳ございませんでした。当番組はご意見、ご感想などお便りを募集しております。現在ですね、ミカラジオ番外編妄想旅のお便りも募集しています。皆様からたくさんのお便りをいただいております。皆様ありがとうございました。募集している内容はこちらとなります。1. 上海、香港、韓国、台湾のおすすめの観光地と旅行先での思い出についてお便りを募集しています。 2. また上海、香港、韓国、台湾に行ったことはないけれど、もしも行けるなら行ってみたい観光地とその理由もお便り募集しています。メールアドレスからお便りいただいた方へは特別な動画を送る予定です。メールアドレスは概要欄にもございますが、 i.mika.radio@gmail.com です。匿名希望の方はラジオネームを明記の上、番組の概要欄からマシュマロの URL に飛んでいただきまして、そちらからですね、ぜひお便りを送ってみてください。どしどしお待ちしております。ここまでお聞きいただきありがとうございました。また次回も聞いていただけたら嬉しいです。それではごきげんよう。